red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。ゲチューです。
太田です。
いや、
全然春が来ないね。
寒いね。寒い上に花粉も来てて、
また例によって
花粉で顔が痒いのに、冷えで背中とか足とかが痒くて全身痒くて、今日しかもさ、あのチーズバーガーみたいな食うたやん、かゆなってる顔にチリがついてもうて、ちょっと地獄のようなね、そんな3月ですけども
キさんだけやけど
まあ俺だけですけどねさあ、ということで早速ね、
お呼びしましょう。
はい、もうモグラグでは3回目の個展を現在開催していただいてます。絵描きの下田洋二くんです。お願いします。
どうも
アーティストのインタビューの回です。言うの忘れてましたちょっとかゆくてね、はい、ということでしもしもね、
はい、
3回目でございますけども、
2年ぶり、
はい、3年ぶりかな、2年半ぶりとか。
2022年やったから3、4、5、ほんまやな、3年ぶりか。2年半ぶりとかそんな。
そうですね
どうですか花粉は。
花粉はね、花粉急に来て困りますね
今日もね、薬飲んでたもんね。
そうそうそう、うん、
でまあ、とりあえずね、のんびりと行きましょう、ちょっと脳みそもちょっとスローダウンしてるんでね、
ダウンダウンしてる、
そうそうそう、DM のね、メインビジュアルの裏面の方はインクの煙吸うてますけども、まあ、そんな感じですわ今全体的に
花粉を吸って
花粉を吸ってもうなので、まあ、まずはちょっと僕の方からプロフィールを読み上げさせていただきたいと思います。
お願いします。
絵描きアーティスト幼少期から、あ、これね、これ読むんし、久しぶりやな。ね、
読みづらくて有名なやつ。
でもちょっと変わってるで。
あ、ちょっと変わってるの、じゃあ行きますね、久しぶりに。幼少期から液体を伴う創作がお好み、鉛筆1、赤鉛筆1、かっこ鼻血用を常に持ち歩いたのが活動の起源。スケートカルチャーや音楽、映画等から影響を受け、ミュージシャンやフェスへの作品提供からキャリアを開始。近年はアート作品の制作を中心としながら、自身のブランドインクノックススクリーミングでは、アパレルから立体物まで毒味を生かしたアイテムをご提供。あ、ここ違うね。
そうそうそう、ほふく前進とか分かりづらすぎたから。
私あれ気に入ってたのにな。
確かにな。ね、でもまあ、活動自体は、もうあれよね。だから、第1回うちでやったのが2018
かな。
うん。もうそれから、まあ。
まあ、その以前ももちろん活動してるしね。
そうね。
20年ぐらい。
そうだね。でもまあ、その手書きのアート作品をこう展示するとかみたいなのはそこまでガツガツやってなかったから。
あ、そっか。
だからちょうどまあモグラグで最初にやらせてもらうのの何年か前ぐらいからやったって感じかな。
まあだから結構そうか、まあアート的な展開というかは割とモグラグ早かったって感じなんですかね。
そうですね。
でもまあやってる内容、活動内容自体はもうずっとこう継続してやってて、まあ新作が毎回こう定期的にリリースされるみたいな感じやけど、まあでもね、なんかアイテムの量とかバリエーションも増えつつ、幅は徐々に広がっていってる印象があるし、
常にね、なんか新しいことしてるよね。
なんかまあ単純に面白いのをやりたいというか、まあ、あとああいう半生表現みたいな
新しいワード出てきたけど、
半生表現をいろいろやりたいのはあって、
はいはいはい、
だからデジタルプリント ではなく、その自分の手を使ったプリントみたいな、だからあのシルクスクリーンとかもそうだし、
うんうんうん、
あとはそのゲルプリントとか、ああいうなんか異様な半生半生作品が好きで、
うん、まあモチーフ自体もね、うん、半生というか、まあやっぱりもうこれはもう前々回第1回のインタビューからずっと喋ってることやけど、やっぱりタレ感、
うん、
タレ感の分かる感同世代感というか、
今回タレが上がってますから、
ね、そう、タレ上がって持ってるから、ね、
タレ上がる、
タレ下がるんじゃないですかね。もうそうだから、その今回は結構今までとちょっと違う感じとしては、今まで過去2回は割とこうシリーズが明確にこう2つか3つぐらいこう連作で制作を出してくれてたんですけども、今回はその、まあ、連作もあるんやけど、そのなんていうんですかね、バリエーションが多いというか、
うん、さあペイントのバリエーションが多い気がする。
うんうん、あとはあれよね、だからあの垂れ上がってるあの、
うん、
モノクロというか、
うん、
紙にインクで、
うん、
まさにインクノックスのね名前通りというか、
うん、
個人的にはというか本人的にはこう今回新しいチャレンジとかっていうのはどういう感じやったんですか？
何今の聞き方。
ちょっとビールのなんか液もうタレ感、
うん、
じゃないけど液体を飲むと
鼻から出るのよ。
そうなのよ。ずっと鼻からタレ下がってんねん僕は。
それを避けるためにちょっとセンテンスが短くなるの。
あ、ま、こう鼻をさこうってさすする音も入るのも良くないと思って、そう鼻出そうってなったら会話を切り上げるっていうスタイルになってるからちょっと。どうですか、あの今回の新作というか。
そうですね、まああの紙にカラーインクで書いたやつとかは、
うん、
今までやったことないやつで、
うん、
だからなんだろうな、そのより普段のやつ以上にミスれないというか、紙だからもうミスったらもう終わりみたいなその感じでやるのも面白かったし、
うん、
まあモノクロでああいう作品にするっていうこともあんまり今までなかったから、
うんうんうん、
その辺もまあ挑戦というか
楽しみつつ、なんかシンプルやのに、
うんうん、
シンプルなのが珍しいんかも。
あ、
なんか T シャツとかになったらそれはあるけど、
うんうん、
絵やとやっぱカラフル綺麗な色が下田洋次って感じがしてたから、
うんうん
うん、モノクロ、まあ、モノクロっていうのかなあれ、
まあまあまあそうね、
単色なのも珍しくって、
なんかあれに関しては昨日それこそジョニー君と結構喋っててんけど、うん、
あ、
なんかあのジョニー君もああいう黒一色とか、あとは黒と白とかで、
うん、
あのシンプルな絵をか展示した時があんねんけど、
うん、
そのジョニー君だアウトプットが結構似てんねんけど、うん、こだわってる部分の違いがおもろいなと思ってて、だからジョニー君の黒のやつっていうのは結構なんつうの製品っぽいというか、あえてなんかこう、うん、それこそシルクスクリーンプリントしたかのような、
うん、
完璧な黒を出すっていうのを手でやるって感じやねんけど、うん、下田君の場合はあのインクの濃度、
うんうん、
がまちまちな感じだから、本当にインクでなんてって言ったらいいかな、 なんか昔の手紙みたいな、 なんていうか、ね、液だまりがあるとこ黒くなるけど、うん、その間はちょっと薄くなってるみたいな、ね、そのインク感をしかもでかいサイズで再現するの結構むずいと思うんだけど、
逆に難しそうやね、うん、
結構それが面白いとこやなと
思いました。つけペン感って、
あ、そうだそうだ、
あ、そうだね、うん、であれもその液体のインクの黒と青を調合してそのブルーブラック的な、
はいはいはい、
結構そういう色がもともと好きで、
うんうんうんうん、
でその感じでやりたいなと思って、
うんうん、
でそのまばらというかその濃い薄いであのなんか絶妙な色が出る感じが面白くて、
うんうんうんうん、
それをやった感じですね、
うんうん、なんかそのあれよね、だから奥にある ゲルプリント、
うんうん、
とかもそのなんていうの、その図像がカチッとしてるんやけど、
うん、
かすれとか、
あ、
そういうなんかその塗り面の中の表情みたいなところがよりなんか今回は際立ってる、
あ、
表現が増えたかなという感じはしてるけど、
私もそう思いました、
うん、あとあなた太田さやたらあのゲルプリントに
くっついてたよねプレート作ろうとしてたもんね
プレートがなんか、うん、日本でも売ってるらしいねんけど、うん、高いって言って、うん、あの海外から輸入品になるから高いらしいねんけど、うん、あの自分で作れるっていうことをさっき検索した
あ一応そのゲルプリント、
うん、
多分僕も初めて聞いたし知らん人多いと思うからちょっと軽く説明してもらってい
い説明言葉で言うの難しいよ ね, 説明いね
だからあのレーザープリントをした、
うん、
そのデザインモノクロでプリントしたデザインを、うん
まあ、いわゆる版したよね、
うん
うんうん、
をゲルプレートっていうあのグミみたいな、
うん、
あの平らなプレート状になったものに、
うん
ローラーでアクリル絵の具を黒で引いて、
うんうんうん、
その上からそのプリントした紙をこう貼り付けると、
うん
うん、トナーが乗ってないところだけ、
うん
アクリル絵の具を紙が吸い取るから、
はあはあ、
その紙を剥がすとその元の紙にプリントされていたのと同じデザインがこう転写されることになる
ゲルの上に転写され
るでまあ いろいろその後その手で色を塗ったりとかして一番最後に、まあ最後何で仕上げるかによるけど、
うん
まあ、大体の場合その白いアクリル絵の具をまたローラーでバーっと前面に引いて
ああはあ、はあ、
でその後に、最終的にその作品となる紙を引いてで上に重りとなるその厚い本を置いて
別に本であることは
そうそうそう
じゃなくてもいいねんけど
最終的に俺鉄アレになってたから
そうなんだ
そうそう
重いものを何かまあ
そうそうそうで、30分ぐらいかな30分ぐらい寝かして、うん、でその後それで完全に乾いた状態で、
うん、
その紙を剥がすと全てがその紙に貼り付いた状態になって作品になるっていう
はいはいはいはい、うん、要はゲル面が一番表に来るってことだよね一番
そのあそうそうそう
最終作品的には一番その第一レイヤーがゲル面になると
そうそうそうそう。
その後ろに図像がインクでついててその後ろに白があるか、
う
ん、まあ白塗らんかったら紙があって
そうそう
感じか、
う
ん、あやっと理解した、
うん、そうそうでその言葉で説明するのもむずいし、
うん、
あとそれを販売する責任として
うん、うん、
自分のインスタにその工程を編集した動画を載っけてあるんで、
はいはいはい、
興味ある人はそれを見てもらえると分かりやすいかも
なるほど ね,
そ
ね
なんかその今の説明プラス動画を見ると分かりやすい、
うん、
動画だけやったら魔法、
うん、
って感じになるから、
はいはいはい、だから通常のそのなんていうんですかねそのプリントっていうのはその、まあ、シルクでも木版画でもそうやけど版があって、
うん、
そこに彫った図像を紙に転写させる、
うん、
スタンプするっていう感じやけど、うん、これは要はその全部一点物ってことよね要するに、うん、その、あの図像こそそのプリントしたものを使うけど、
うん、
そのペリって剥がして定着したものは一個しかないから、
うん、
同じものは作れない、
うん、そうそうそう、うん、
そうねだからプリントってっていうまあプリントではあるんやけど、
うん、
なんつったらいいかなこれ、
まあ、半生プリントか
な、ね、これが半生か
どこで見つけたんゲルプリント
はたまたま、まあ、インスタでその海外の作家の人でそのゲルプリントばっかり作ってるっぽい人がいて、
うんうん、
でその人がかなりその制作の動画を上げてて、
うんうん
でこれ面白そうだなと思って、
うん、
それでやってみた感じかな
はいはいはいはいだからあの今回はそのまあ2色あのゲルプリントの作品があるけど、
うん、
あのカラー部分っていうのはその要はあの図像をペタンってやって剥がすやん、
うん、
それその後に裏から塗ってるって
ことだよ、ね、そうそう
そうそうそ
う
そ、ん、うだから実質一点物やねんけどその要はそのプリントを のプリントのなんつったらいいかな、まあ、いい意味でのミス感というか、
うん、
なんかこうランダム性が出るってことだよね、
うん、そうだね。
だからその要は紙プリントした紙を剥がすときについてたりついてへんかったりみたいなのが
そう
ランダムで起きるから、
う
ん、そこでかすれとかが出るってことか。だからあれはだからそのなんていうの、もともとその下田君の絵ってさ、結構うちらの周りでも、まあ、特にアウトラインが太くて、
うん、
割とそのなんていうの、まあ、アウトラインイコール影の表現になってる、
うん、
まあもうなんていうかもうシンプルなかなりデザイン化された、
うん、
あの図像を描く人やから、
うん、
合ってるよね。だからその、うん、要はその面がもうすでにアウトラインに発生してるから、
うん、
そこがかすれたりとかっていうのはもう結構面白いなと。なんか俺とかめっちゃアウトライン細いから、俺がそれやってもあんまりなんかただ線がつながってないだけにしか見えへんかったりすると思うから、物によっては結構なんか見つけたなーって
、うん、ね、よかった見つけて
あれってでかいのとかもできんの？あれ
はね、まあそのプレート自体がどこまであるか分かんないけど、
うん、
多分もっとでかいのも いけるとは思う。
うん、うん、
うん、多分いけんじゃないかな。
うん、
そう、なんか海外の作家とかは、うん、そのでかいのを作りたいから、
うん、
ゲルプレートを自作するっていう人が多いみたい。
ああ、なるほどね、
自分の好きなサイズの作品を作るために、その市販 あの既製品のゲルプリント、ゲルプレートを使わずに自分の好きなサイズで作るって言って、う
ん、まあ、転写元のね、印刷した紙自体は何ぼでも大きくできるもんね。
そうだね、
そうそうそう、うん、でもプレート自体が大きくないと。
そうやね、うん、いや、なんかあの最近はなんつうんですか、うちで複数回やってる作家とかとこういう話よくするし、
うん、
やけどそのまあ主に油絵なんやけど、その新しい画材を自分の創作に取り入れるみたいなのが、
うん、
なんかみんなやってたりして、同時多発的にというか、
うん、
まあ、我々もだからその40代とかになってきたら、うん、まあ、そういうところに目いく世代なんかなっていう気もします
ね。もともと画材好きやろうしね、
うん、
みんな、
うん、でもまあその点で言うと下田君自体はペイントはまあもうアクリル一本、
うん、そうだね、 今のところ、
うん
うん、
でやっぱ塗り方も結構もうなんていうの、フラットに、
うん、
こう均一に綺麗な色をこうバシって塗るっていうのはもう結構割と固まってる感じもあるけど、まあでも今回、まあ、前回も若干あってんけど、あれスプレーなんかな、
あの、あ、そうだね、スプレーも使いつつって感じで、
うんうん、
エアブラシ、
う
ん、
そうそう、
あ、エアブラシか、
エアブラシ、
今回ちょっとスプレー感増し、
うん、
増し目の3点が、ね、ありますけど、
そうそう、であとあのあっちのハイド&シークのやつは、
うん、
微妙にその筆でグラデーションを作ったりしてる部分もあって、あの道とか、
うん、
あの緑の部分とか微妙なグラデーションにしたり、あの雲を結構そのなんつうんだろう、ザラッとした感じの雲で、
うんうん、
あのバチバチじゃない
表現も入れたり、うん、ね、あれ珍しいなと思った。
そうそうそう、
あ、確かにね、
あのわざと分かるグラデーション書いてるなっていう、う
ん、あのだってあのメインビジュアル の悪魔の悪魔なんか、
う
ん、あれも外枠の白をね
ちょ
っとふわふわっとした感じで塗ってたりとかね、
う
ん、まあ、確かに新しい表現が入ってたりはしてるっちゃしてるんやけど、
うん、だからなんかその平らにやっぱなっちゃうケースがあるから、
うん、
そのバチバチの線だと、
うんうん、
だからそういうのをちょい入れるとなんかその平らさが薄れるというか、
うん
う
ん、
それでいろいろ試してみたみたいな、
うん、確かにな、うん、だからそういう意味でなんかそのなんていうんですかね、こう割と表情的なレベルではあの新しいチャレンジが入ってより深みが出てる感じもしつつ、
うん
うん、あのハイド&シークとかもそうやけど、なんかあのキャラも出揃ってきたな。
もうね、なんかあの、おなじみのっていうふ、ね、うに、ん、うん、なってきたキャラクターたちがいる。
今回ね、ハイド&シークのおばあちゃん。
おばあちゃん。
いや、出てきてます ものすごいでかそう
巨大な巨大なおばあちゃん出てきてる。
あれ名前あんの、あの今回キーホルダーになってるあのさ、
イエロー、
まあ
次答えたか
イエロー、イエローね
イエロー、あイエローね、あ
そうそうそう、
あのヒデローみたいな感
じヒデロー、あのイエモンみたいな、あのお茶の
ああイエ、ああなるほどね、
イエモンだったよね、 お茶のやつ、
うん、
あそうイエモン、
そうそう、だからまあ黄色いからイエローにしたんだけど、うん、その漢字表記だとあのイエモン的な感じの イエローっていうその漢字が漢字表記ができるっていう、
うん、ローはだから鬼太郎のローやね、
あそうそうそうそう、
なるほどな、あいつイエローっていう名前やったんや、
う
ん、
そう、まあ、全然定着してないんだけど
まああとはね、あの3年前かうちで作ったキャプチャーの、
うん、
キャプチャーはあの展示4年前かなんか展示するごとになんかキャプチャーの世界がね、それこそキャプチャーされて、うん、
あ
また今回も新しい世界が、うん、あれあの書き方できんの面白いなと思って見てるけどね、あのちょっとこう軽い感じのドローイングやねんけど、
あ
他にはない密度でワールド界みたいな感じの、うんうん、あとあれに関してはあのマットデカっていうのがすごい
高級感をさ、ね、表してるよね、
うん、そうなんかねそういうの好きなんだよねだからあれでこう額自体もあれにちょうど合ってるサイズだと、うん、なんか面白みが欠けるというか、
ああ確かにね、うん、
だから勝手な広がりをあのマットのデカさで広がりを感じられるから、
うん、
あんぐらいおもろいなと思って、
うん、まあ、集中するしねなんか、うんうん、
あれ好き、
うん、
あのキャプチャーの世界、
そうやっぱりねその、まあ、せっかく、ね、一緒にというか作ったソフビなんでね、
うん、
まあ、あのキャプチャーお安くなってますから
本当に別にセールしてるわけじゃない
そうね、いや新しいその世界観をやっぱ絵で感じつつ、うん、キャラを所有できるっていうのは結構あんまりないものやと思うから、うん、ソフビ自体でも、うん、展開としてはどうですか太田さん、
楽しんでますよ、もう大好き下田武士を昨日からですけど、
うん、なんかあんまりこういう言い方もあれやけどなんかやっぱ人気あるっすね
そうですか、
うん、なんかやっぱ好きな人はこの好きさにガチってハマったら結構もう抜け出せへん感じというか、うん、うんうん、まあ、俺が実際そうやったからね、だから、
う
ん、
そうね、
うん、この人の線の感じとかモチーフの描き方とかディフォルメの仕方ええー、わーみたいな感じやったからね、うん、本人的にはどうです、なんかこうちょっとずつこう、まあこんなん自分で言うのはあれかもしれんけどなんか人気であるなみたいな感じとか、
どうなんだろう、でも本当にそのもう何十年も前からずっとチェックしてくれてる人とかもいて、
うんうん、
だからなんだろうね、そういうお客さんにとってその新鮮なおもろさを感じ続けられるその絵を描けたらなみたいな感じはある、ね、だからそこに別にこう寄せていくとかは全くないけど、う
ん
う
ん、いい意味での裏切りとかもね、
うん、でもやっぱりそのなんていうの、古典単位で見ても、
うん、
例えばなんかこう連作することによってその一点だけで表現するよりその何点かあることでよりなんかバックボーンがあるかのような感じがしたりとか、
うん、
あとパターンがキャラが違うことで同じこうような構図でも違うパターンで見せたりとかっていうその見せ方の親切さというか、
うん、
なんかその導入としてなんか初見で見ても、
うん、
何回も見てもなんか新しいワクワクがこう常に、うん、安定して用意されてる感じが、うん、なんかクオリティがねなんか任天堂やったらある程度大丈夫やろみたいな感じのこう
安心感
がある、ね、そうそうそう、安心のクオリティっていうのは感じるけどね、うん、毎回
任天堂 って言われるのは嬉しいね。
そう間違いないから、
間違いない感じがね。あとあれよね、だからこう前回になかった展開で、まあ、今回はそのはっきりとものとしてあるわけじゃないけど、あの最近あの天久さんとね、
うん、
なんかコラボというか、
うん、
やったりとかっていう流れもあるやん、
うん、
あの辺とかっていうのはやっぱり自分の中ではおもろい感じというか。
そうだね、だからそのやっぱ天久さん自身がその発想を売る人みたいな、
うん、
その今はああいうグッズ関係として出してるけど、
うん、
結局はその発想を売ってるみたいな感じの人だから、うん、だからそういう意味でそういうやり方の面白さみたいなのは、うんうん、感じてますね。
なんか結構いい、あ、天久正和さん
正和さんですね。
僕はずっと間違えたからね、
はい、前回もほんま3年越しに謝罪しました。誠一さんと思ってましたからね、俺失礼なことを。まあそのまあそのアイデアを売る天久さんのアイデアに対して絵で答えるみたいな、
うん、
このキャッチボールはもう下田くん自体がそもそもちょっとユーモアつがネタを仕込むタイプの絵を描く人やから、うん、すごいハマってる感じがしてるように見える、
ね、
あで見てても、
うん、だ結構そのデザイン的な部分も、
うん、
その求めてくれてる部分があって、
うんうん、
だからこういうその素材というかこういうテーマでかっこよくまとめてほしいみたいな感じの話をもらったりとかして、
うんうん
うん、だからいろいろまあがっつりとその絵で描くときもあれば、そのレイアウトでやらせてもらうケースもあったりとかして、
うんうんうん、
だからいろいろやらせてもらってる感じで、
まあそのもともと下田くん自体がそのまああのアートとまあイラストレーション的なの並行してやってた人やろうし、
うん、
その、まあ、そういうクライアントに対して要望に応えるみたいなことも あるし、できっと多分もう個展の場合はそのシリーズを設けることで、要するにセルフでそのなんていうかこのコンセプトで何作かやろうみたいな感じのセルフ受注セルフ制作みたいな形なんかなっていうふ
う
にも思うんやけど、
うん、
なんか例えば今回やとあのタレスプレーちゃうわ、エアブラシタレ三兄弟がいるじゃないです
か。スマイル、
うん、あれはなんか C みたいな感じあの形になってんねんけど、
あれはねあのイメージ的にはあのスマイルマーク、
あ、はいはいはい、
スマイルマークの何かが描きたくて、
はいはいはい、
で結果的にそのスマイルマークがそのインクのインクを過剰摂取して、
うん、
その結果ドロドロに溶けちゃったっていう感じ で溶け方もただそのこう下に垂れ落ちるだけじゃ面白くないから、
うん、
なんつうんだろう、かけて C みたいになっちゃったみたいなイメージで、
かけて、ああもう垂れあのなんていうの、垂れ切って部品が取れて C みたいになっちゃったみたいな。そうか、じゃあもともと丸やったんやね、
そうそうそう、
彼らは
もともと丸なのがだんだん崩れてのあの状態みたいな。
はいはいはいはい。いやもう俺あれの3点でさ、あのウサギをインクにつけてるやつの、うん、あのインクの缶のラベルの青とインクの中の絵の具の青がちょっと違うところに、
うん、
もうあもうこれが下田洋次やっていう感じをめっちゃ思って、
ああ嬉しいですね。
なんか実際ペンキとかってそうやもんね。なんかあの、うん、乾いてあの表の見本の色になるけど、
うん、そうそう、一緒じゃないんだよね、
う
ん。
そうそうそうそう。しかもさ、なんかラベルに伝うようにしてさ、垂れてるやん一本。
ああ
、もう、ああ下田よし。ああ下下っていう感じがね。
そこで感じるよね。
もう感じる感じる。もうああいうとこやねんなって、うん。うん。まあその辺ね、ぜひ見ていただけたらと。思うすけどね、
そうね、隅々まで見てほしい、
うん、ちゃんと。しかもさ、なんかあのめっちゃ細かい話やけど、うん、あの缶に垂れてるインクにはハイライトが入ってないんですよ、
うんうんうん、
でもウサギについたインクにはハイライトが入ってて、 あれウサギが立体より立体的やからな。そうだから缶に垂れてるぐらいのインクは もしかしたらちょっと乾いてきかけてるのもあってテカってないね。
うーん
どう俺の下田分析。
細かく楽しんで
そうなんかねこういうなんかそのすごい一見もうパッと見てキャッチーっていう風に、
うん、
まあそれだけでも十分かっこいいんですけどやっぱこのこういう風にちょっとね勝手に読み込んでいく面白さがねほんまにあります。だからそのあの前もこの表現したかもしれないけどあのビックリマンシールの裏の謎の文章を読んで、うん、勝手に世界を想像するみたいな、うん、楽しさがの A 版みたいな感じですね、
うん、
ほんまに俺の中で下田君の絵は
細かいとこまでね見ないとねそれはできないからね。
うん、でさ前回あのあれやなんかちょっと下絵のドローイングみたいなあれうちに1個あるけどさ、うん、あれあの要はその創作プロセスを見せた展示もやってくれたやん、うん、前回か前々回かも分からんけどだからその意外とちっちゃいドローイングでアイデアをこうファーストアイデアをこう出して
あ、うん、それを学装したコーナーみたいなのがあった、
ね、そうだねあったあった、う
ん、で下田君 あのアイデア段階のそのいわゆるスケッチがおもろいのが、うん、なんか最終段階よりディテール細かかったりするものがあったりして
あ
なんかその辺がおもろいなっていうだあれを今回唯一感じれるのがそれこそさっき話してたキャプチャー あの風景がの感じやと思うねんけど、
あ確かに結構その完成に近づくとどんどんその削いでいく部分があったりするかもしれない、
うん、
その分いらなそうなものを取っていくみたいな、
うんうんうん、そこでも結構やっぱり絵描きとしてはなんていうかまあそれこそ本当にだからその何を削るかでオリジナリティが変わってくると か、
うん、
だから削らずにめちゃくちゃ細かく描き切る人もいるし、
うん、
でもこう削ることでどこを際立たせるかっていうのを逆に考えるっていう、うん、この辺のバランスっていうかさじ加減で割と作家性とか、
うん、
その人の独自性が
出てくるよ、ねうん、
出たりもするからね、
うん、
なんかその辺は結構その辺もやっぱり楽しめるというか、
うん、
やっぱなんかモグラグでまあ結構定期的にやってくれてる作家同士で比較したとしても、まあ、その辺の違いみたいなのが割と感じれるかなとも思いつつ、うんうんうん、でまあ特にねこの春はちょっとまだ情報が出てるか分かんないですけど、
はい、
あのこっから先のモグラグのこの展示の展開、
うん、
もう加味してちょっとしもしもの絵を見てほしいなという気持ちが個人的にはありましてですね、
うん、
こっからのブッキングまあもちろん1月の松田君ももうすでに始まってるんですけど、
うんうん
ちょっとね、2025年のモグラグはねマジであの作風祭りですわ、
うん、いろんな人がね出てくるよね、
うん、毎年そうやんけって言われたら、まあ、そうかもやけどどっちかというと割と今年はそういう感じに、うんまあ、来月特にそこになんていうんですかねこうぶつけてくるぶつけていくこのある展開がね、
うん
うん、
割と世界の作風祭り、
うん、
とモグラグの作風祭りがこう楽しめる2025年になるかなと思うんで、うん、
そうですねもういろんな作家がおるなーって感じれると思う
そうそうそうそうある意味なんやろこの2025年現在にポップアートの世界でどういう人らがおもろがられてるのかっていうのを割とこう見れるんじゃないかなっていう、
うん
感じやし、まあ、下田くんはもうそれのまあ日本代表
日本代表
としてね、
うん、
まずはかましてもらってるっていう気持ちもあります、
はい
うん、というわけでちょっとそろそろお時間でございまして最後ちょっとよくわかんない話てか全体的にちょっと俺
花粉の影響で
そう
全てこのあと5月も多分そう5月までぐらいまで花粉のせいにしていくね
そうな脳がね脳がもう溶けとるんですよ、ねうん、 ちょっとなんか、いや若干ちょっとシリーズ滅裂やったらごめんなさいっていう感じですけど、今月のインタビュー。でもまあ、ちょっと最後にじゃあ、下田君の方からなんか、喋り足らんことがあったり、なんかメッセージ的なものがあれば、お願いします。
はい、このタイトルは、実はその、別の裏の意味があって、
うん、
で、その、いろいろ考えてる中で、まあ、なんだろうな、その自分自身を表すようなタイトルにしたいっていうイメージがなんとなくあって、
はいはいはいはい、
でこのモグラグ界隈で、うん、俺あのしもしもって呼ばれてるじゃん、
ああなるほど、
そうそうそう、
あ
マジか、
だからそこその自分がそのなんだろうな表現したい、うん、その落下していくっていう感じと、うん、そこのしもしもがちょうどこうリンクして、
うん、
あこれだなと思って、
うわ、 うわ気づいてなかった、
こんなとこにも仕込まれてた
ゾクってするわ、
しかもなんかその俺らがやってんのローブローアートでローやからね、うん、下にある、
うん、
っていう感じで、そうかしもしもってローローやったの、ローローでもあったわけね。ダウン、ダウンでもあったし。なるほど。
いやー、やられました。
いや、いや、油断できないですね。マジで気づいてなかった。
いや、だから、ほんとその、胸張って、こう、言うようなことでもなかったから。
確かに。
だから、ラジオでちょろっと言おうかなと思って。
まあ、ほんまは、本来やったら俺らが気づくべきことかやったかもしれないぐらいの感じですけど、そうか、そうそう、なんか気ぃついたらしもしもっていうね、うん、俺らも呼んでるし、呼ばれてるもんな、うん、なるほどな、ちょっとやっぱりね、油断できない男、うん、もう本当にね、もうしっかり作品、ぜひね、楽しんで見ていただけたらと。思います。まあそのねヒントがちょっとでも今日喋れてたらまあいいかなみたいな感じで ございまして、
はい、
今月のアーティストインタビューゲストは下田洋次くん、しもしもこと下田洋次くんでした、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけでちょっとねとんでもない最後にねオチが、うん、それこそオチがねつきましたけれども、まあそんな下田くんの展示の告知をじゃあ太田さんの方からお願いしたいんですけども、ダウンとダウンの間に入ってる単語の発音にご注目ください。
下田洋次個展ダウンヒューダーダウ
ン
緊張してたな
もう一回言います。下田洋次個展ダウンフューザーダウン開催中です。
はい、
会期は 3月30日日曜日までとなります。
はい、
営業時間は13時から20時、月曜日が定休日ですのでご注意ください。
はい、ということで下田君は週末は在庫できそうですか。
そうだね、とりあえず土曜は毎回来ます。
あ、了解です。
でその時には下田くんが在庫しているときは、うん、ガチャガチャの方に大当たりが入っているので当たった人は、
うん、
嬉しくない嬉しくない似顔絵を描いてもらえます。
そう、今回本編であんま喋らなかったですけど、今回もグッズがまずすごくてバリエーションが、
うん、
で今回ガチャガチャがあるんですけど、ガチャガチャが結構すごいアイテムになってて、ね、
クオリティ高い、
うん、でもうガチャガチャのジャケットまず見てください。もうあれでも結構もうあれのネタも俺さっき太田に教えてもらって気づいたのよ。インクのマーチ、
あ
ーちょっとねその辺はぜひ見に来て
、はい、
ちゃんとね文字情報、
うん、
読んでくれ、ちゃんとネタ仕込まれてますからね、うん、この人で、しかも大当たりが出たら嬉しくない似顔絵がと人が在庫中は当たる可能性がある
あります、
うん、いうことでございますね。
はい、
いやーまあね、なんかちょっと今寒いですけど、
うん、
まあまあもうこっからはね、
言ってる間に暖かくなるんじゃないでしょうか、
うんうん、結構今回も展覧会のタイトルを冠した T シャツとかもいっぱいあったりするから、はい、これからのね 春のお出かけ用の服を探しに来る感じでもいいし、まあちょっとね軽い感じで来てもらったつもりが結構なネタ祭りに、
うん、沼にはまることになると思います。沼にはま
ることも受け合いということで、あのまだ見たことない人は特にね本当に見に来てほしいなと思いますね、うん、まあ本当にあの俺的にはマジで色のセンスとかもう、まあ前からめちゃくちゃ良かったけど、
うん、
特に今回その本編で喋ったそのあのアウトラインの塗り面のちょっとそのかすれみたいな部分も含めて、いやもうペインターとしてもかなりの感じになってますん
で
ね
油乗ってますか、
油がもう乗ってます。もうなんかもう油とかゲルとかもうそんな話ばっかりなんだね、しもじもじ話すと、まあそんな感じで、まあちょっとね垂れていきましょう、垂れ上がっていきましょうということで、はい、ということでモグラグラジオボリューム459でした。
ありがとうございました。
クセソムリエもよろしくね
見てねRag. Logan, Rag.